聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙6章1節から11節。ローマ人への手紙6章1節から11節。新約聖書305ページになります。新約聖書305ページ、ローマ人への手紙6章1節から11節。ローマ人への手紙6章1節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みは増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。新しい歩みと題しまして、清岡深尾牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。梅雨が明けて本当にこの激しい、暑さの中に置かれるようになりました。まあ、考えれば梅雨の鬱陶しい、雨の中にあってはですね、早く梅雨が終わりいいお天気にならないかなと思うわけですが、そして梅雨が明けてこのような本当にいいお天気なんですけど、今度は暑すぎるとまたそこでいろいろな不安が出たり、まあ、そんな私たちかなと改めて思ったりもしておりますが、でもこの暑さの中にありますが、それぞれ支えられてまた会います。今日もローマ書を読んでいただきましたが、今日から6章に入ります。まあ、先週も同じ6章でしたけれども、同じ箇所から見ております。人々はこの洗礼ということについていろいろとイメージを持っています。ある方はロマンチックなものを感じる方もいます。あるいは洗礼を受けると昔はよく結婚できなくなるとか、そういったことで恐れを感じる人もいました。ただその洗礼の方法やあるいはこの考え方においても、聖書的な教会、本当に聖書に則った新しい教会であっても、それぞれの教会やあるいは教派あるいは教団によってその方法や考え方が違ったりする場合もあります。あるところでは洗礼というのは体を全部水の中に沈めなければならないと考えます。いわゆる浸礼というところですね。またあるところではですね、いやいやそこまでしなくてもですね、水を頭から注ぐだけで良いんだという形で、受け取っているところもあります。まあ、そのようにまたあるところではいずれでも構わないとなるわけですね。まあ、そのように、いろんな教会や教団教派によって正しい教会であってもその方法は違ったりもしています。まあ、それは洗礼の方法といったことは必ずしもこの救いに関わる方法はですね、関わることはないので、その形というのはいろいろあってもというところかと思います。じゃあ福音自由教会はとなると、 福音住教会としては原則的には体を全部水の中に沈める方法をとっています。ただ健康的なことやいろんな事情がある場合には水を注ぐという方法もとっております。まあ、このような洗礼ですけれども、前回は洗礼というのは古い私たちの死を意味していたということを見ました。今回は洗礼はそれだけではないということをさらに同じ箇所から見てまいります。まず一つはこの新しい歩みということがあります。6章の4節にこのようにありますけれども、6章4節のところです。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。新しい歩みが始まるというわけですね。この以前の訳では新しい命に歩む、新しい命に歩むというふうに訳されたりもしていました。まあ、前回も触れましたが、まさに洗礼は古い自分の私たちが、古い私たちが葬られた、水の中に沈めることで葬られたことを表していました。でも洗礼はそれで終わりではなく、その後自ら出てきます。それは私たちが新しく生まれ変わった、新しく蘇ったということを表してもいます。キリストを信じて新しく歩み出したときに、新しい命が、新しい歩みが始まったということでした。ですから聖書ではこうも言いますが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。新しくなったとあります。じゃあ新しい歩み、新しい命の歩みって一体何なんだろうかとなります。命にあって新しく歩むというわけですが、それは命にあふれた歩みということができます。それはもちろんかつては罪のために死へと向かっていた人生でしたけれども、キリストにあって永遠の命へと向かうものとなされたということでした。信仰者にとってはこの体の死、それで全てが終わりではなくて、この体の死の彼方に新しい永遠の命が始まるということを語ります。もちろんそれだけではなく、それはこの世界、今私たちが生かされている中にあっても、私たちがそれぞれ命にあふれて、命にある新しい歩みというものがあります。ですからそこには愛もあります。人を少しのことで憎んだりもしていた私たちですが、許しや、またこの愛し祈ることのできる生き方と変えられたということもあります。あるいは喜びもあります。少しのことで失望落胆しやすく、なんだかんだと不平不満の多い私たちです。もっと口からですね、喜びの言葉が出れば良いのにと思うわけですが、なかなかそうではなく、不平不満の方がはるかに多いのかもしれません。あるいは平安があります。何か絶えず何かに怯え、あるいは不安というものもあります。そしてまた心配しなくても良いことまでも心配して不安になるということもあります。ですがキリストにあっては信仰のゆえに、そのような愛と喜びと平安が与えられて、これまでとは違った新しい歩み、新しい命の歩みが始まると言います。永遠の命の歩み、そしてキリストにあって今日々愛と喜び平安に満ちて歩む、そのような歩みが始まったということを語ります。そして次に第二には復活ということがあります。6章の5節にこうあります。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。キリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになりますとあります。キリストを信じて洗礼を受けた者はキリストが蘇られたように蘇るという約束でした。洗礼で水の中に沈められた体が出てくることは、まさに復活をまさに象徴もし表してもいます。 聖書ではあなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされるのですとあります。洗礼によってキリストと共に死んで、そして洗礼によってキリストと共にまたよみがえるというわけです。聖書の語る復活、よみがえりは何も今この世において復活するということではないわけですね。あるいはまた臨死体験のようなことを言っているわけでもないわけです。これは終末でのよみがえりのことを言っています。私たちはこの地上ではどんなにあがいても100年ぐらいしか生きられません。そしてそれぞれ死を迎えます。この体はアダムが作られた土地の塵に、土に変えていきます。ですが魂は神の懐である天の御国に変える。私たちがよく知っているところです。死を迎えた時に体は土に、魂はまさに神のもとにとあります。ですが私たちはそれで終わりということではないと言います。それはキリストが再び来られる時、再臨される時、その終末の時に起こると言います。キリストが再臨される時に私たちのこの土に帰った体が再び生かされるというわけです。すなわち肉体の復活ということです。もちろんその肉体といっても以前のように病に侵される、衰える、あるいは弱っていく、その体ではなく復活されたキリストのような新しい体だというわけです。まあ、例えば青虫の体が蝶になり、あるいはヤゴの体がトンボになるのと似ているとも言えるかもしれません。でもある方はやはり心配するわけです。体が蘇るとして、それでこの体が仮装されてしまったらどうなるのか。まあ、そのことである人々は今日でも仮装せずに、国あるいはところによっては土葬にこだわったりもします。ですが私たちの神は全能の神であり、たとえ仮装だろうが土葬だろうが、あるいは水槽だろうが樹木葬だろうが、あるいは風葬だろうが関係なく、その力を持って終わりの日によみがえらせてくださる、そのことを聖書は語ります。新約聖書をもう一箇所開きますが、このピリピ人への手紙の3章の20節です。エペソピリピ、ピリピの3章の20節ですね。新約聖書の399ページです。新約聖書の399ページ、ピリピ人への手紙の3章20節、21節お読みします。399ページですが、ピリピの3章20節からお読みします。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。新しく復活する、よみがえるということがあります。そしてこのようなよみがえりの約束を受け、望みのある者としてはどう生きるべきなのか、そのことも語られますけれども、ピリピのところを開きましたが、ピリピの次がコロサイ人への手紙です。このコロサイ人への手紙の3章の一節、ここもお読みしておきます。ピリピ書の次がコロサイ書ですけれども、コロサイの3章一節、二節、お読みします。新約聖書の404ページですね、404ページ。三章一節。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたの、されたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。とあります。 活の希望のないもの、よみがえりの希望のないものにとってはこの世が全てであるわけです。この世において幸いであればそれでよしとなってしまいます。今生かされてこの世において面白楽しく生きればそれでいいじゃないかとなってしまいます。ですからこの世において人を傷つけることがあっても構わない。ですが新しく生まれ変わったもの、復活の希望のあるものとしては、その目を、私たちの目を天の御国、私たちのふるさと天の御国に向ける、そして天に宝を積むことを良しとして永遠を考えて生きることになります。それがこのキリストにあってよみがえりの希望のある私たちの生き方だと言います。上にあるものを求めなさい、天にあるもの、また神に属するものを求め続けなさいと言われます。そしてこのローマ書にまた戻りますけれども、三つ目にはキリストと共に生きるということがあります。キリストと共に生きる、それがこのローマ書においても語られますが、6章の8節ですね。6章の8節にこうあります。ローマ6章8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。クリスチャンとなるということは、救い主イエス・キリストと共に生きていくということであるというわけです。そして共に生きるということはどのようなことなのかというわけですが、まあ分かるようで分かりにくいところもあるかもしれません。表現しにくいのかもしれませんが、共に生きるというところに含まれる事柄は考えることができます。共に生きることは、例えば同じ方向に向かう、あるいは同じ目的を持ち続けるということもあります。二人の人がいて、一人は北に、そして一人は南にと進んでいっては、共に生きるということでもないわけです。やはり同じ方向に向かって進んでこそ共に生きることになります。それはキリストと共に、キリストに支えられて、私たちの天のふるさとである天の御国へと向かうことでもあるわけです。そしてまた共に生きるというのは、そのキリストの御心にかなう生き方をするということがあります。共に生きる者を悲しませたり、あるいは傷つけたりすることがあってはならないのと同じでした。共に生きる者の思いを汲み、またそのように歩むわけですが、ならばキリストと共に生きるということは、キリストの御心、キリストの喜ぶことを求めることを、本当にその私たちの生き方として受け入れ歩むことでもあるわけです。そして最後は6章の11節ですが、神に対して生きるとあります。6章の11節ですけれども、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。神に対して生きている、そのことを認めなさいと言います。キリストによって新しく生まれたものとしては、神に対して生きる、まあ、それは言い換えれば神に対して責任を負い、神の栄光のために生きるということでした。私たちは大抵誰かのために生きているかと思います。家族のため、あるいは会社のため、社会のため、国のため、人はそれぞれいろんな意見が出てくるかと思います。ですがそれらは移ろいやすく、いつまでも続くものでもないわけです。例えば家族のためといっても、確かに子供なども小さい時にはそう言えるわけですが、子供が成人し、そして一人前となってしまう、そしてこの子供たちが旅立ち、巣立ち離れていきます。そしてこのためにという目的が失われてしまうということもしばしば指摘されます。何のために生きているの、来たのかという悔いが残るわけです。このことは会社のため、あるいはいろんなもののためにも言えることでもあると思います。私たちにとってはその生きる目的、それは永遠に変わらず、たとえ天の御国に行っても変わらないものである、神のためにということ、それを聖書は、あなた方は自分の体をもって神の栄光を表しなさいとあります。神の栄光を表す、それが私たちの生きる目的でもあるわけです。 神の栄光のために栄光を表す、それが神に対して生きることでした。ウェストミンスター小教理問答の第一番は、使徒の生きる目的は何かと問い、それは永遠に神を喜び、神の栄光を表すことだとあります。神の栄光を表すこと、それが共に生き、そしてまた喜ばれることでもあるわけです。もちろん神の栄光を表すといっても、皆が牧師になるということではありません。何も牧師になることだけが神の栄光を表すということでもないわけです。社会人として正しく生きることや、あるいは家庭人として家庭を正しく守り生きることやら、学生として懸命に学ぶことも神の栄光を表すことでもあるわけです。どんな人であれ、その置かれたところにおいて神の名を辱めないような生き方をするとともに、神の栄光を表す、神が褒めたたえられるような生き方をする、それが私たちに求められておりますし、神に対して生きるということにもなるわけです。私たちは洗礼に象徴されるように、古い自分に死に、新しく生まれ変わったものとされる。それらものとして私たちは新しい歩みをなし、終末の復活の希望、蘇りの希望に生き、天の御国に目を向けてキリストと共に生き、神の栄光を表すために生きていく、それが私たちの生き方だと聖書は語ります。お祈りをいたします。天の父なる神様、去年ありがとうございます。本当に私たちはそれぞれ洗礼によって古い自分に死に、新しいものとして蘇られたことを思います。私たちの国籍が天にあり、またやがてその天に帰る希望のあることを感謝いたします。そのようなものとして目をあなたに向け、あなたと共に歩み、あなたの栄光を表すことができますよう、どうぞ導いてください。お委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。